い、ということでお便り会でございます。
はい、お願いします。
そろそろお便り1グランプリも佳境に来ておりますので、
はい、そうですね、
読ませていただきますよ。
はい、
じゃあまずは、
はい、
ちょっとね、変わった話というか、
変わった話、
面白いなと思ったやついきます。
はい、はい、お願いします。
岸本さん、林さん、奥様、おさないさん、こんばんは。
おさないさんまでありがとうございます。
いつも楽しく配置を拝見しております。
はい、
かわいいお守りを2つ都市ボーイズバッグにつけて児童館に通っている3児の母、サーサです。
ああ、おはようございます。
今回お便り1グランプリなので、私が大阪の地下鉄で通勤していた時の話を聞いてください。
うん、
当時同じ時間同じ車両で通勤をしていたので、周りも大体同じ人でした。
うん、
私は降車駅で降りやすいように扉の手すりの近くにいつも立っていました。
うん、
いつもその場所付近には20代ぐらいの男性、
うん、
30代ぐらいの男性がいました。
うんうん、
そんな見慣れた風景も2年以上経ったある日、
うん、
いつも会う20代ぐらいの男性が声をかけてきました。
へえ。
いつも同じ電車ですよね。
怖、なんかちょっと。
少し話があります。
え、
あなた、
言い方怖。
多分痴漢されてますよ。
は？
私は痴漢などされていなかったので、返答に困っていると。
何それ？
多分盗撮です。
スリムクラブさんのコント？これは。
あなたってどこね。
うん。あなた、痴漢されてますよ。
言い方だけど、それ
。私が？
いや。多分盗撮ですと。
おう、盗撮、
怖いでしょうから駅員室に行きましょうと言われ、
うん、
いまいちピンと来ていないまま駅員室に向かいました。
おうおう。
20代男性が言うには、今日はたまたま30代の男性の横に座った時、
うん、
チラッと携帯が見えた、
うん、
その時盗撮動画らしき動画だったそうです。
うん、
朝から元気だなと思っていると、
うん、
同じ色のスカート、チラッと見えるカバン、
うん、
そうです、私が盗撮痴漢をされていました。
へえ。
私はそれを聞いた時に心臓が速くなるのを感じました。
怖いね。
動けない私を見て駅員さんが、警察を呼びますねと言われ、
うん、
あっという間に警察が来ました。
うん、
私は放心状態でいると、
うん、
20代男性が代わりに警察に説明をしてくれました。
うん、
その説明を聞いている時、いつから、どうやって、キモいと同時に、人のパンツをタダで見やがって許さへんと思いました。
うん、
そして警察が、お辛いと思いますが、被害届も書いてください。
うんうんうん、
そして明日から警備をしますが、現行犯でないとなかなか捕まえられない。
そうなんだよな。
ただ怖いと思うので、あなたは車両や時間を変えてください。
うん、
ん？人のパンツをタダで見て捕まえられない？
うん、
もしかしたら2年ぐらいは見られているかもしれないのに。
うん、
そう思うと、腹渡が煮えくり返りました。
うん。
私はとっさに、おとりになるので捕まえてください、と言うと、
かっこいい。
警察の返事はダメでした。
うん。
何度か食い下がりましたが、おとりというのがダメ。
うん。
と、私は絶対捕まえたい。
うん。
どうにか制裁を与えたい、と思い、うん、その日一日を過ごしました。そして、思いつきました。
お、
次の日、いつも通り行くと、昨日の警察の方々がいました。
うん。
私は昨日考えたことを行動すべく、30代の方に声をかけました。
え？
おはようございます。いつも同じ車両ですよね。実はずっといいなと思っていまして、よければ連絡先交換しませんか？
え？
30代の方は、
何それ？
驚きながらも顔はにやけながら快諾。
何それ？
心の中で、クソ変態がキモいね、と思いながら、でも急にこんなこと言ったら怪しいですよね。名刺もお渡しします。
は？
すると向こうのサラリーマン、名刺を差し出してきました。
同じぐらい怖いんやけど今。何これ？
そう、これが欲しかったんです。
え、なんで？
そして電車に乗り込み、いつもの立ち位置で2駅ほど談笑して、私は今日の会議の資料を見忘れていたので少し見ますね。
うん。
連絡するの楽しみです。と伝え、男性に背を向け資料を見ていました、
うん、
いつもより足を広げて、
え、
すると少しして背中から、ん？え？と30代男性の驚いた声が聞こえてきました、
うん、
その理由は私のスカートの中にあります。
は？
私はスパッツを履き、そこにガムテープに大きく変態と書いて貼っていたからです。するとすぐ警察の声で、お兄さんわかってるね、はい、この駅で降りよと聞こえました。私も一緒に降りてついてきました。そして話を聞くと、男性はカバンに携帯を仕込んで LINE 通話をしながらスカート近くに潜らせ、リアルタイムでスカートの中を覗いていたのです。余計にキモい。でもきっとリアルタイムで変態の文字も見たのでしょう。そして男性が連れて行かれる時に名刺を見せながら、絶対に連絡するから待ってなと伝えました。その後私は震える足で警察に怒られて、駅員室で泣きながらコーヒーを飲んだのが最初で最後の盗撮痴漢の思い出です。ちなみに会社に連絡はしませんでしたが、その名刺は実家に取ってあります。長々となりましたが、目を通していただきありがとうございます。本格的に寒くなってきたので、暖かく過ごされてくださいということでいただきました。いや、黙りこくるね。
ちょっと
刺激が強い話がありましたけども、
聞かなかったことにするわ。
どういうこと
だ、これ。だって
これすごいよ。
いや、わかるんです。その人が悪いのはもちろんわかるの。絶対にその30代の人が悪いのは、そう、当然そんな犯罪者や、こんなやつは。もう、カス野郎ですよ。
それはもう、叱るべき、ね、対応されるべき。
そう、カス野郎です。だし、なんかこの人に何かしたいって気持ちもわかる。
いや、もうだって、警察が、ダメだって言うからね。
わかるんです。
危険だと。
三児の母。
うん。
でしたっけ？
三児の母、サーサさん。
怖いんだよね、俺。
この人、すごいよね。
うん。
どういうキャラクターなんだろうな。
いや、なんか、俺、それ、
すごいよね。やったったなっていう感じではある。
そう、多分さ、家族には相談してないと思うのよ。相談したら止められるから。
どうぞ。
旦那さんとか。
独自にやってんじゃない？
絶対一人でやってると思うんですよ。
うん。当時はね、まだわかんない、ね。
あ、そっかそっか、
ね。結婚してるかとか。
俺、それはで、
すごいな、この、
だってさ、
変態って、いや、スパッツわざわざ作ったんでしょ、うん、
だってさ、
だいぶ行かれてる。
その後最悪なケースもあるかもしんないわけじゃん。
最悪っていうのは、その、襲われるん
だ。そう。
ああ、まあ、あり得るよね。
うん。いや
これでも、すごい、個人的には、共感できるなって思うけど、ね。
いや、わかる。
俺も多分絶対復讐しちゃうなぁと思って。
いや、わかるんですよ。
うん。でもまあ、やり方が独特ではあるな。
もっと、いやー、そんな、僕は他人だから、その、何も言えないけど、もっと大事にした方がいいと思うわ。
何を？
自分のことを。だって、少し先が多分見えてないじゃん。復讐したいっていうその思いだけに駆られてて動いてるから、いや、わかるんだけど。
そうね。
危ないじゃん。
危ないわ、危ない。
うん。
うん。非常にチャレンジングな行いをしてるっていうのはありますね。
ちょっとまた開けるとかさ。
うん。もうちょっとおとりになってるもんね。
うん。わかるんです。絶対に制裁加えたいっていうのが、もうほんと文章からわかるんだけれども。う
ん、すごいな。
いや、ちょっと。
やるなって思いました。
と俺は共感しかねる。いや、うん、途中までは共
感しかねるか。
途中まではわかる。
もっとやったったれって思ったけどね。まあまあ。
いや、でも口だけだったら何とでも言えるんですよ。ね、その、うん、俺も仕返ししますとか、うん、俺だってやるよって、俺だったらそんぐらいやるねとか、俺だったら手あげるわとか、うん、取り返すわ、写真取り返すわとかね。うん、口では何とでも言えるけど、やっぱり。現場でもってほんまにやってる人の声聞くと、
うん、
リアルすぎて引くね、なんか。わかるんだけど。
引くか？
俺ちょっとダメかも。どんな。
もういい話だなと思いました。
どんな階段よりも引くわ。怖い。俺は、それ。
すっごいでも、ちゃんと、なんか、自分でやり方考えてやってるなっていうところはね。
落語みたいだもんね。
いいと思います。
ちょっとね。
うん。
変態？つって、
なんか
後ろで男が言うみたいな。
絵は浮かぶ。
うん、絵は浮かぶ。絵は浮かぶし、文章も本当にうまいし、人自体も多分話すとすっごい面白い人だと思いますよ、こういう人はね。だけど、
武勇伝とした歌ってるんだろう、うん、
そうそうそう全然それはいいんですけどやっぱあのうん奥さんがって考えると僕が、
うん、勝手にやってたらと思って
うん、うん、応援できない、
はいまあ、
やめなって言うと思ういや本人んーいやーこれは俺はちょっと僕はどうやら普通の人間みたいだ
いや意外なあれですけどね、
うん、僕あれなんですよあの人が傷つくとか、
うん、
苦手なんですよものすごくドッキリも見られないの
まあまあドッキリは、うん、
ドッキリ始まったら俺すぐチャンネル変えちゃうの、
うん、
あの
好きじゃないっつってるね
そう僕かけられるのも嫌だし見るのも嫌なの人がドッキリに、うん、いやちょっと胸が痛い
サプライズとかは
嫌い
それ違うの
サプライズも苦手僕、
まあ、あれはでも
してほしくない
別にあれじゃん傷つく感じでもないでしょ
あのドッキリするのが嫌なのだから僕あの映画のオチも見てから行きますから
うん
ドッキリするのが嫌だから
それがじゃあちょっと理由なの
そうどんでん返しとか苦手なの
うん
先に見ちゃうオチ面白くない見方だかもしれないけど、
うん、
なんか本当にドキドキするのが嫌で
まあちょっとね
そっかすごいな勇気があるとは僕は褒めたくない
いい
うん、いや勇気があるとだって次もし同じようなことがあって同じようなことをして、
うん、
なんかすごい痛い目にあったらどうすんのって思っちゃうもんそれでなんか成功体験ができたから次もこんなんがあったらこうやりゃいいんだって思って次やったら次は違うかもしんないじゃん、
うん
うん、おとなしくさあ警察に言われて行く人だったけど今回は、
うん、
違うケースもあるわけじゃん、
うん、
それ考えるとゾッとしちゃうわ
そ
う
か。
うん。怖い。怖いです、すごく。
じゃあ次行きます。
次お願いします。
岸本さん、林さん、奥様、こんばんは。
こんばんは。
岸本さんの「ふ」に燃えの博多の塩を袋ごと車に積む女です。
は？
ふに燃えってなんだろう。ふ。
ふ。ふ、うん。なんか言うことがあるんだけど。
俺がふって言う
んだ。なんか言ったときに、ふ。って言うんだ、
前回は息子の生まれ変わりの話を読んでいただき、ゴルフ好きのおじさんも成仏できたことと思います。
うん、博多の塩で覚えてますよ。なんで入れんねんっていうのね。うん、はいはい。
今日は入れてはいけないところにリカちゃんを入れてしまう人に取り憑かれた友人のジョイの話を書きます。ジョイがまだ医師になりたての頃、
うん、
週一で当直のバイトをしていた時、
うん、
同年代の男性が運ばれてきたそうです。
うんうん
リカちゃん、うつ伏せで丸まって、激しく痛みを訴えながら男性が言いました。
彼女かなんか。
レントゲンを撮ったジョイが見たものは、
うん、
万歳の姿勢ですっぽりと収まったリカちゃんの影でした。
なんで入れんねん。
食したものが消化吸収され、
うん、
いらなくなったものを出す専用の場所。
うん、
決して艦長や座薬以外をお邪魔させてはいけないそこにリカちゃんはいました。
なんで？
万歳で。そもそも内科の医師であるジョイですが、その日は外科医がおらず、
うん、
直壁かな直腸の壁かな、
うん
腸壁か、
うん。
腸壁に傷をつけないよう、なんとかリカちゃんを救出したそうです。
すごい。
男性に異物を挿入することの危険性と、
うん、
このまま続けると人工肛門になってしまう可能性もあることをきつく説明し、
しんどいんだよな。
その日から数日入院させたそうです、
うん、
翌週には彼は退院しており、そこから1ヶ月後また彼は運ばれてきました。
何？
うつ伏せで丸まった彼に今度は何入れちゃったのと叱りつけながら、うん、レントゲンを取った結果、湯飲みでした。
え？
湯飲みはスルッと救出でき、その日もそのまま入院。
湯飲み、
うん、
肛門から入れたの？
まあそうだろうね。
どうやって？
まあスルッと救出できたからスルッと入ったんじゃない
？
湯飲み、まあリカちゃんより太いよね。
うん。
その後すぐにジョイはバイト先を辞め、通常の病院勤務だけになっていました。
うん。
するとある日の外来の次の方お入りくださいの時、
うん
うん、見覚えのある名前が、
うん、
彼でした。
うん、
え？と驚きながら、今日はどうされましたか？って質問すると、彼はもじもじとしながら、 綿棒が。そうです。彼は数本の綿棒を収めて受診しに来たのです。
なんで？
若干赤く染まった綿棒を救出し、再度危険性を話し、
うん、
今後は消化器科の受診をするよう勧めたそうです、
うんうん。
しかし彼はその後も外来でも救出できる程度のあれこれを収め、
なんで？
たびたび女医の診察に現れました。
なんで？
時にスプーン。
スプーン？
時に携帯用ケープ。
え？
ヘアスプレーですね。
うん。
彼の行動は病院でも噂になるほどだったようで、金曜日の直腸サバイバーとあだ名もつき、
うん、
女医が結婚で、その病院を辞めるまで4年間、ギリギリ大丈夫なあれこれをそこに携帯し、
うん、
数ヶ月前に現れていたそうです、
うん。
書くのが遅くなりましたが、異物を取り出した後、傷や炎症を抑えるため、薬を塗った女医の指を挿入します。
うん、
その際、必要以上に突き出してくる臀部に、女医が違和感を感じたのは言うまでもありません。そういえば、一本も毛がなかったなぁ、と女医はそう言って、懐かしそうな目をしていました。
はいはい。
いや、そこじゃねえよ、と突っ込んだのは言うまでもありません。うん、実体験ではないので、うまく書けず、長文になり申し訳ありません。読んでいただきありがとうございました。ということで、入れてはいけない場所というタイトルでいただきました。
それってさ、入れるのも気持ちいいし、抜かれるのも気持ちいいし、指で薬に塗られるのも気持ちいいっていうこと？
俺はそう見たけどね。
全部が全部いい。
だからその女医が常駐してるところを狙ってるんじゃねえかなってちょっと思ったけどね。
曜日回してきてるしね。
うん。
うん。
あいだ会いたいっていうのももう途中から入ってんじゃない？
うん。
うまく出してくれるしっていう。ここは。
いっぺん飯食いった方がいいんじゃない？そんだけ毎週会うんだったら
何を話すんだよそいつと。
それなんで入れるかみたいな話聞いたら、
なんで入れるかはもうでも散々話してると思うけどね。
入れるなとは言ってるけど、なんで入れるかは言ってないんじゃない。
なんで入れるかは、
うん、なんで
なんで気持ちいいからしかないんじゃないんだろう。
でもさ、
あんのかな理由。
入れるものいろいろじゃん、
うん、
綿棒入れてみたり、湯飲み入れてみたり、リカちゃん入れてみたり、
だから挑戦かもね。チャレンジ。
そこに肛門があるから。
うん、そうそう。
うん、
肛門に何が入るかをいろいろ試したいのかな。
なんで？
いや、そのなんでは思うよ、そら。
うん。
しかしまあ。
今日苦手なお便りばっかりだな。なんか、ドッキリする系と、ちょっと変なやつの話。
変かね。
変でしょ、そんなやつ。ケツに物入れるなんか。
すごい、
うん、
あのチャレンジングな話だなと思いました
。書いてないからじゃない？じゃあもうリカちゃん人形の説明書きに肛門から入れないでくださいって書いてないから入れたみたいな。
大抵のもん書いてないから、
うん、全部入れちゃう。
全部入れられる。
全部入れちゃうよな、うん、最後自分が入っちゃうんじゃない？
お薬とかは逆に書いてる、ね、
自分が
飲み薬ですみ
たいな。入ってさ、肛門に
自分が入る。
だからあのバニラアイスみたいに、
ああ、うん、食われて、
そうそうそう、
になるみたいな、
うん、肛門に食われるんじゃない最終的に自分が。で、一個の穴だけがポンってあって、
もう話を難しくしてくれよ、ほとんど。
で、その肛門しかない穴から、うん、助けてくださいって言って、どうされましたかってレントゲン取ってみたら、肛門の中に一人丸々入ってたみたいな。肛門以外が入ってたっていう。
SF みたいになってた。
ひっくり返ってたっていう。
これでもまあ、
うん、
あるあるなのかもね。もしかしたら、そういう系の。
物入れんのはね。
働いてる人はね。
前なんか、ありましたもんね。前なんか、多分僕が紹介したやつで、お医者さんが出す。
お前が紹介してるんじゃねえか。
だいぶ前にね。
なんかいろいろ入れてるやつ。
ありましたよね。うん、なんかそれが。
長所みたいなのがあるみたいな。
そうそうそうそう。ちゃんとデータがあって、うん、何月何日、男性女性で、何十代の方がお尻にこれを入れてて結果こうなりましたみたいなね、うんうん、ありましたよね。で、結構な確率でさ、人工の肛門になってたじゃない、あれも確かね、うん、あれ超しんどいらしいじゃん。
まあしんどいだろう
ね、人工の肛門ってね。聞くと
めんどくさいだ
ろう。なんであんなことやっちゃったんだってみんな後悔するって言ってたもん。
うん、まあ、後悔はしてるだろうね。う
ん。一瞬の、本当になんか気持ちよさ、楽しさみたいなんで、ね、人工肛門になっちゃってしんどいみたいな。
まあ、ちょっと、肛門つながりではないんで、 じゃあ次行きますけど、
うん、はい、
す
みません。
手持ちぶたさんからいただ
きました。手持ちぶたさん、ありがとうございます。
しゅんさん、林さん、こんにちは。先日は初お便り読み上げていただきありがとうございました。2人の考察と感想が嬉しくて何度も聞き返しております。
ありがとうございます。
今回は今年体験した少し気味の悪かった話を聞いていただきたくお便りしました。
今年
その日はいつものように家族と夕食を済ませ、
うん、
テレビを見ながらくつろいでいました、
うん、
21時頃だったでしょうか。不意にピンポーンと玄関のチャイムが鳴りました。
はい。
こんな時間に誰だと思いモニターを確認しましたが誰も映っていません、
うん、
しかし、人感センサー、
うんうん、
人で感じ
る、はいはい、ありますね、
のライトは反応しているし誰かが玄関前にいるのは間違いありません、
うん、
恐る恐る、はい、どなたですかと尋ねると少し間を置いて先輩いますかと若い女性の声でボソボソとした返答が返ってきました。
なんじゃそれ。
よく聞き取れなかったのでえ、誰と聞き返すと吉田先輩いますかと返ってきました、
うん、
私はそんな名字ではないですし嫁の旧姓も違います、当然そんな客人も来ていないのでいや、いないですけどと言うと、
うん、
そうですかとだけ言い去っていきました、
うん、
一瞬モニター越しに長い黒髪の女性の後ろ姿が早足で去っていくのが見えました、
うん、
普通であれば夜分遅くにすみませんの一言くらいあると思うしモニターから隠れるということは何かやましいことがあるからなのでしょうか。
そうか。
数日後にその日は2月14日のバレンタインデーだったということに気がつきました、
うん、
あの若い女性はチョコを渡したくて2月の寒空の下一軒一軒回っていたのでしょうか。
え？
女性と吉田先輩との関係はもし吉田先輩がいると答えていたらなど考えを巡らせても皆目見当もつきません、うんうん、ストーカー界のマスターヨーダこと林さんならこの女性の行動理由が少しは理解できるのではないでしょうか。貴重なご意見を伺いたくお便りさせていただきました。
それがヨーダやね、
というね、バレンタインデーの訪問者の話ですけども、う
ん、ルーク・スカイウォーカー、モーリス・ワテタロかい、
もう一人ね、
うん、エピソード
使える4、
うん、だったかな、あれはね。
まあでもちょっと不気味な話ですけどね。
そうね、怖いですね。
この方の言う通り、バレンタインデーにチョコを渡すために
一つ一つ回って、
全然多分だからエリアぐらいまで分かってるかな。
だから何々区に住んでるとかね、
この何丁目ぐらいまでは分かってて、全部しらみつぶしにやってるとしたらめちゃくちゃ怖いけどね。
表札で分かんない。
まあどうだろう。出してないとか、
あ、そうか、出してないとこもあるか、そっか、うちも出してないし、ちょっと怖いねこれ。
これもしかしたらだからこの近所に住んでる人はうちも来たっていう人出てくるかもしれない、
うん、あれ俺すごかったよ前ね。奥さん家族と僕で、
うん、
とか海外やな、行こう言うて、韓国か、うん。韓国に行こうって言って旅行行くんですよ。
うん、
ほな、行きですか、行きか帰りかどっちかちょっと覚えてないですけど、
うん、
空港行くと、女性がいて一人、
うん。
で、周りに空港スタッフさんが囲んでんすよ、その女の人をね。
ほ
う。うん。で、女の人一人を囲むって何やろ、あれと思って。
うん、
で、でも、別に、そのなんか騒いでる様子もないんですよ、
うん。
何やってんやろうと思って、なんか買い物とかしようって言って、買い物とかいろいろ見てたりしたんですよ。うん、空港内で。そしたら、急に大声聞こえてきて、
うん、
そのおばさんがいた方から、
うん、
女性で50代ぐらいかな。そしたら、ケンジさーんって言うんですよ。
うん、
ケンジさん、ケンジさん、ケンジさんって言って。で、お客さんがゾロゾロ出てきてたから、ケンジさんをこの人探してるんやと思って、思ったんですけど、
うん、
ケンジさんっぽい人は現れず、みんな出ていくんですよ。
うん、
そしたら空っぽになってまた空港が。
うん、
そっかまた来るたびに、ケンジさん、ケンジさん、私待ってるからって言ってて。
うん、
だから、その日に来る全部の便に、どこにケンジさん乗ってるかわかんないから、朝から待ってずっと行ってたんですよ。
ずっとだから、ケンジ
待ちをしてた。そう、ケンジ待ちしてたの。
それ、ケンジは現れたんか。
わ かんない。でも俺らも、
まあ、そっか、最後まで行きなきゃ。
そう、行っちゃったか帰ったかなんで、ちょっと最後まで見られなかったけど、でも、ケンジさんチャンスタイムは3回か4回かあったよ。ずっといてた。
それ、ケンジは現れたとしてとか、いたとして、
うん、
行かない気するよね。
俺、ストーカーやと思うけどね。う
ん、怖いから。
うん。でも、今日帰ってくるって分かったのか、それとも、この日前後に帰ってくるって分かって、毎日行ってんのか、分かんないけど、うんうんうんうん、でも、空港の職員さんの感じ見ると慣れてたんですよね、すごく。
まあ、すごい注意をするわけでもない。
なく、周りをぼーっといて、うんうん、大声出したらグッとちょっと静かにしてくださいって言いに行くぐらいで、あるあるじゃないけど、あれって有名な人なのかな？
確かに。うん、まだいたらすごいけど
ね。ね、ケンジさんね。
ターミナルみたいになってる、ね。ずっといるかもしれない。
そこから出られなくなってんだ。うん、だから、僕が言うのもおかしいですけど、やっぱり、人を好きになるっていうのは呪いですよ。
まあ、うん、ちょっとこれはうち来たらと思うとゾッとするなっていう感じ、うん。
マジで周り見えなくなりますから。うん。
まあアドバイスもないもんね
けど。僕もそうですけど、うん、はい。まあ良かったですよ、でもね、先輩がいなくってね、家に。
まあ、
うん。
そうね。
たまたまさ、
先輩だったら嫌だな。
名字一緒でさ、
うん、
俺のことなんかなと思って。
はい。
ああ、僕吉田ですけどでガチャって開けたら。怖いよね。まあ、
チョコ渡されるだけならいいけど。
うん。ね。
違うじゃないですかとか言われて。揉めるのも嫌だし。
でも顔も知らんと探してるかもよ。
そんなことある？あ、あるか。ありえそうだな、あれ。
なんか、例えば誰々が、誰々が何々やられて、例えば自分の妹が亡くなったとして、
うん、
吉田先輩にいじめられてとか。
うん。
それちょっと会うために、どこどこ、まあ、この学校やったらどこどこの学区やなってわかるから、そこをしらみつぶしに当たってるとかさ、うん、なんかちょっと怖いよね。
復讐の鬼かもしれない、
ね。復讐の鬼で吉田を探してるかもしれない。
バレンタインデーにやらないで
ほし
い
よね。
うん。
怖いわ。
じゃあ最後一個だけ、ね。
最後どうぞどうぞ。はい。お願いします。
じゃあ、トシボイズの二人、奥様はじめまして。
はじめまして、
いつも楽しく拝聴しております。
はい。
オカルトネーム、マルポンと申します。
マルポンさん、ありがとうございます。
自分の体験の話なのですが、私には霊感があり、OL の傍ら占い師もしております。
へえ、すごい。
私が不思議な力を自覚したのは実は20代後半でした。
後半遅いっすね。
当時某テーマパークに勤務しており、そこで働いている同僚と何気なく子供の頃の話をしたところ、それ霊感だよ、ずっと気づいてなかったの、
う
ん、なんか変な体験とかしてないと聞かれ、記憶の糸をたどっていったら思い出しました。子供の頃、母や周りの人に話しても絶対に信じてもらえなかった話が、それを今から書きます。
ありがとうございます。
確か3歳くらいのことだったと思います、
うん。
風邪をひいて高熱を出していたのですが、両親が共働きだったため、一人で寝ていました、
うん。
午後、母が会社へ行った後の話です。夏の午後、激しい夕立がありました、
うん。
稲妻がビカビカと光り、ものすごい音の雷鳴があり、激しい雨が降っていました。
うん、
その音で私は目を覚まし、その時急に外が真っ暗になりました、
うん、
雨雲の真っ暗とは違い、深い闇の暗さです、
うん、
びっくりした私は思わず窓を開けベランダに出ました。そこで見たのはびっくりするほど大きな月、
うん、
手を伸ばしたら届くのではないかと思うくらいの大きな月です。
なんじゃそれ。
激しかった雷鳴と雨はなく、ただ静かな闇と大きな月、
うん、
ベランダに雨が吹き込んでいたのに裸足で出た私の足は濡れておらず、熱を帯びた床の感触を覚えています、
うん、
あまりの月の迫力に急に怖くなり部屋に戻り、カーテンを閉めて布団に潜り込みました、
うん、
その話を帰ってきた母に話しても、高熱にうなされて変な夢を見たんだろうぐらいにしか信じてもらえる、
うん、
変なことを口走った子供扱いでした、
うん、
その日の体験は私の記憶にしっかり残っているのですが、人に話すこともなく忘れていました、
うん、
そしてその後私は不思議な経験を多くすることになります。その最初の出来事がカッパらしきものを見たことでした。祖父の家に夏休みに遊びに行った時、米農家で田んぼの近くにある用水路の近くで遊んでいた時、それは現れました、
うん、
色は枯れた苔のような緑とも茶色とも言えない色で、
うん、
身長80センチぐらいの明らかに人間ではないものが用水路の中に座っていたのです、
うん、
くちばしっぽいものがあり、頭には皿のようなものがあり、手には水かきがあったのです。ただ絵に見るような甲羅は背負っていなかったです。完全にそれと目が合い、怖くなった私は慌てて祖母のところに行き、見たものを話しました。
うん、
祖母は、あー、カッパを見たんだね、でもそれは人に言っちゃいけないよと言い、そのまま農作業へ。もう一度その場所へ戻りましたが、それはいませんでした。祖母が言っちゃいけないと言ったのは、頭がおかしな子供だと思われないようになのか、何かを知っていたのか、祖母が亡くなっている今は知る由もありません。
うん、
妖怪に詳しい林さんなら、それがカッパなのか別の何かなのかお分かりかもしれませんね。うん、信じてもらえないかもしれませんが、あの口では表現できないような色をした何かは強烈に残っている思い出の一つです。うん、本格的な心霊体験はまた別の機会にお話しできればと思います。はい、ここでいただきました。
ありがとうございます。まあ、
霊感に目覚めた瞬間っていうのと、
うん、
最初に見たカッパっ
ていう
の、
うんうんうん、
まあ、不思議な出来事っていう感じ。
まあでも甲羅がないという、
まずその月を見て目覚めたっていう、
すごいっすね。なんか狼男みたいね。
月を見て目覚めた
な。うん、
なんか俺目覚めた系の人っていうか、その不思議な力を手に入れたっていう瞬間みたいな、
うん、瞬間ね、
何回か聞いたことあるけど、うん、何かを見たっていうのが多いかも、ね、
多い。確かに、あ、確かにそうだわ。
竜とかね、これは結構多いんだけど。
早友さん変わってるの知ってる？
何の？
殺害現場。
おー、それを見たのがきっかけでと。
確かあの人ね、ちっちゃい頃に、お父さんと一緒に、自分の家、部屋から、2階か3階ぐらいから、ほんと何も考えんと下見てたら、下で人が殺されちゃってて、目の前で。で、うわっ！ってショック受けて、
うん、
したら、その殺された人っていうのが、
うん、
その次の日から見えるようになったんですよ、自分の周りに。え、なんで？って思ったお父さんが、あ、見えるの？
うんうん。
ってなって、そっから見えるみたいな。
おぉ。あ、それで言うとね、俺、飛び降り自殺が目の前で起きた。
きっちりだな、それも。
トラウマになって、そっからっていう人もいたわ。う
ん、やっぱなんか、強い衝撃なんだ。
でもその人は、それが、目覚めのきっかけでもあるんだけど、
うん。
来る瞬間をなんか分かったんだって。
飛び降りの？
あの、飛び降りを見てたわけじゃなくて、うん、ここ危ないって一瞬分かったみたいで、立ち止まったんだって。
したら目の前に。
したら目の前に落ちてきた。
きっと。
いまだにそれが覚えてる。
いや、そりゃそうだろう、そんなん見たら。うん、
いや、あの、ずれて出てくんだって。
ってこと？
血が。最初に落ちた瞬間に出てくんのって汁なんだって。
体液。
体液の方が先に出てきて。
ああ、そうなんだ。
血の赤色は出てこないんです
よ。うん。で、じわーっと出てくるみたいな。
ってこと？なんか破裂音みたいなのがして。
うん。
水分だけがブワーって出て
きて。それ言うよね。
後から血が出てきたって言ってた。
それ言うよね。
うん。
水風船みたいってよく言うもんな。
すげえリアルな表現だなと思って。
うん。
覚えてる、俺も。怖って。
そっか。岸本さんは歌舞伎町やから。
うん。
そういうの多いよな、話聞くことがね。
でも、リアルだなって思うよね。子供の頃にそれを見るっていう。
俺もさ、小学校の時の先生で、小島先生っていうのがいたのよ。
うん、
で、小島先生ってすごい人気があって、
うん、
っていうのもその、授業を始める前に、毎回じゃないんですけど、時々怖い話をしてくれるのよ。
うん、
その時に、その霊とかじゃなくて人が怖い話をするのよ。
うん、
人の脳みそどういう味をするかとか、うん、その中で話したのが、どこどこのスケート場があるっていうんですよ。そのスケート場で、一人だったか息子とか忘れましたけど、スケートしてたっつって、先生がね、小島先生が。スケートしたら目の前で、はってな転び方した人間がおったと。性別覚えてないですけど、どっちかで。転んだと。そしたら、転んだら頭を直にぶつけたのよ。ぶつけた瞬間に、死んだって分かったって言ってた。音がもう、異常なんですってよ。ご通じゃなくて、例えばお皿がパリーンって割れるのってわかるじゃん、うん、あの音でお皿を例えば上からふっと離すときに割れなかったらゴトーンだし、割れたらパリーンって言うじゃない。なんかそのパリーンに近い音がして、
あ、
絶対この人死んだと思ったら、そのうわ血がすごく
って、まあ、こと
そうそうそうそうそうそう、その音がやっぱ未だに忘れられないっていう話を、未だに忘れられないね、
うん、すごい
やっぱり、
まあトラウマなんだろうな。
それ小学 4,5 年生にするって、
うん、
当時思ったわ、まあね、それ親に話したの、 そんな話されたって言って、さクレームに言ってたもんね。
今ならすぐ引っかかるよ。
いや絶対ね。そうそうそうそう。まあ、当時はあれだったからね、雑だったからよかったけど、いや怖い話やな。
あの、その話じゃないけど、お便りはね。
あ、そうかそうか。霊感ね。
まあそう。
月を見て。
月を見てカッパを見れるようになったみたいな。
カッパは、
うん、
すごい平たく言うとね、甲羅しょってないやつ全然いますから。
うん。
甲羅しょってるのってね、意外と近年っていうか、カッパの歴史で言うとですよ。う
ん、まあ、
うん。
それがベーシック
でもないってことだよね。そうそうそう。そういうこと、そういうこと。で、もともとのカッパって別にその、甲羅しょってないやつもたくさんいるし、
うん、
羽生えてるやつもいるし、うん、二足歩行で歩くカッパもおりゃ、四つ足で歩くやつもおるし、
うん。
うん、で、
まあまあ、
名前も全然、地方によって違うし、うん、色も違うし、だから、緑でもって、皿があって、甲羅があって、水かきがあって、くちばしがあって、が、絶対カッパってわけじゃなく、う
ん、だから
どこが欠けてても全然カッパ。
結構これ出てきたさ、
うん、
小柄な、茶色とも言えない、緑とも言えないって結構いるよね。ベーシックな。
いる。
カッパ。俺、まだ結構、イメージとしてあったから。
あれじゃない？だから、ガジロウとかでしょ？
ちょ、名前は分かんないけど。
あの、
なんかちょくちょく見かけるよね、あの絵とかで。
村おこししようとしてるとこがあって、そこが、あの、ガジロウっていうカッパが出るって話があるんですよ。
うん、
そこ確か真っ赤な、ちょっと茶色っぽいカッパですよね。
まあでも、あの霊感系の人もカッパ見るっていう人は何人か俺会ってる。
わかるわかる。
だからもういるんじゃない、その霊的なものでも、
うん、
もしかしたらね、
カッパのお便りでも来るしね。
妖怪かどうかは知らないけど
結構、
うん、
そうカッパはね、妖怪かユーマかっていう話もありますからね。まあそこは関係ないけど、
そこはちょっとあの面白いと
思います。うん、すごい話だな。
まあ他にもね、なんか霊感とかある人は目覚めたタイミングなんか体験したことがある、
ね、目覚めた瞬間
ちょっと聞いてみたいな。
目覚めた瞬間集めたら面白いかもね、話ね。
うん
うん、
そうっすね。
うん、
いいと思います。
はい、
じゃあそんな感じです。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。